1982。私小松愛の生まれた1982年の出来事を見つめ直すことで、逆に2016年の今を知るという頭よさげなこの企画、
はい、
本日いよいよ2回目となりますが、実は先週からプロ野球が開幕したので、次回からは目指せリアルカープ女子が復活するかもしれません。
あら、そうなんですか。
そうなると2回目にして本日が最終回。
あらららら、
まあ、そのあたりどうするのが良いのかは、後ほどチーム裏方と相談しようかなと。
私結構バックトゥ1982に気に入ってるので、
はい、
カープ女子のコーナーとこう1回ずつ交代とかね、そういうのいかがですかね。
そうですね、それいいですね、
はい、
じゃあそれで決定で。
ありがとうございます、
はいはい、では本日の記事は、1982年10月2日朝日新聞14面の暮らしの科学欄になります、
はい、
ちょっと読んでみますね。エジソンの蓄音機発明から1世紀余り過ぎての大革命、夢のレコードと言われるコンパクトディスクがいよいよ登場した。レーザーという新たな光で音楽を鳴らす時代の開幕だ。一瞬文字で読むとんと思いますが、
はい、
CD のことですね。
そうです、そうです、はい
はい、
ではあの解説担当の猪本がここから少しお話をしたいと思いますが、はい、本日はですね、小松愛さんと同じく、1982年に生まれた、
はい、
このコンパクトディスク、
うん、
こちらをね振り返りたいと思うんですけれども、うんうん、まあ、小松愛さんといえば1982年2月18日生まれ、
はい、
そしてこの CD というのがですね、同じく82年の10月1日生まれ、
うん、
まあ、ちょっと後輩ですけど、う
ん、同年代なんですね。
そうなんですね、
そうなんだ、
はい、当時発売された CD プレイヤーのお値段は、うん、16万8000円と。
たっけ。16万8000円。
かなり
当時の一般サラリーマンの給与みたいので言ったら結構な、はい、
まあまあ高級品です
よね。 今だってね、
そうですね、
人給と比べて16万って、
なかなか、まあ、かなりリッチじゃないと
高いね、
手が出ない感じですけれども、しかもですね、今回いろいろ調べさせてもらって、はい、この CD と小松プロデューサーが、
はい、
実は心の奥底でつながっていたということがですね、判明したんですよ。
何ですか？
これね、ちょっと私も自分でびっくりしたんですが、10月1日に、まあ、発売されたので、
はい、
まあ、その日の朝日新聞にこの CD のですね全面広告が出たんですね、うん、今日はそちらの方をですね持ってきましたので、ぜひ見ていただきたいんです。今お見せします。
何でしょう？
こちらが全面広告なんですけれども、あのキャッチコピーがですね、
すごい。
これ今ね、あの聞いてる方はまだお分かりにならないと思いますけれどもね、小松プロデューサーの方からご説明いただくと、
これ企業名とか言っちゃっていいんですか？
あ、これは別にあのソニーがねやって
ます
、はい、それは全然構いません。
ソニーがね、はい、その CD デッキを発売するよっていう広告ですけれども、
はい、
すごいよ。ソニーは音を極めた、
はい、
コンパクトディスク本日発売、
はい、
これが16万8000円なんでしょ
う。はい、そうです
ね、この左下にですね、キャッチコピーが、
はい、
理想が現実に変わった、
お
ソニーデジタルオーディオ、
あら、これ逆に言うと我々がソニーさんを
パクってるよね。
いうことに、
そうだったんだ、びっくりですね。
私もびっくりしました。
もうじゃあ変えたんだね、理想現実にね、ソニーさんはね。
まあそうですね、まあ、当時はそう思ってそういうキャッチコピーが出たんでしょうけれども。
なるほどね、まあ、ウォークマンからね、
まあ、そうですね、
バッと売れてね、はい、まあ、こんなキャッチコピーを使っていたとは知りませんでしたよ、ソニーさん、
はい、でまあほとんどの方はご存知だと思いますけれども、うん、この発売後 CD はもう大ブレイクしましてですね、うん、はい、あっという間にアナログレコードを追い抜きまして、
お、
まあ、音楽といえば CD という時代に突入しました、まあ、それが1982年あたりの話なんですが、うん、では2016年の今、
うん、
CD はどうなったかと言いますと、うん、まあよくマスコミで言われているように、
はい、
CD 不況、売り上げはもう年々下降しておりまして、はい、今こちら資料を持ってきたんですけれども、はい、一般社団法人日本レコード協会の調べによりますとですね、
はい、
こちらに、グラフがありますけれども、うん、 2006年には約3440億円だった売り上げがですね、うん、去年2015年は約1800億円、まあ、かなり落ちてますし、
うん、
まあ、さらに今年来年どんどん落ちていくだろうというふうに言われています。でこのね CD 不況の理由っていうのはねいろいろ言われてますが、
はい、
まあ、あのネット配信が始まったり、
うん、
まあ、いいことじゃないですけど違法アップロード、
はい、
さらにはねレンタル店とかね中古ショップが増えたり、
うん、
まあ、音楽のコンテンツとしての魅力自体が下がったんじゃないかというような意見も出てるんですが、
はい、
まあ、ちょっと私専門家じゃないのでねはっきり断言できませんが、うん、売り上げはもうかなり落ちていると。
そうです ね、これ見ると2012年だけちょっと上がってんの、はい、
何かあったんでしょう
ね、
まあ、1982年当時は理想が現実に変わったと言ってたんですけれども、
うん、
まあ、なかなか現実は厳しかった
という、厳しかったですね、
はい、という状態ですね。でこれ逆に今面白いのは、
はい、
あの売上の規模はすごく小さいんですけど、うん、ここ数年ですねなんとアナログレコードの売上がですね急激に伸びてまして、
アナログレコード、
はい、いわゆる昔のレコードですね、
うん、黒いやつね。
そうですね、あの針を落として載せるやつなんですけれども、うん、まあ、こちらもグラフを用意したんですが、まあ、割とねどんどんこう売上が伸びていて
すごい上がってますよ、はい、2015年、
はい、でこちらのレコードの売上が伸びてる理由っていうのはあのレコードってすごく大きいサイズなので、
うん、はい、
そのジャケットに付加価値があったり、はい、あのネット配信なんかでね音楽だけをダウンロードするっていう時代に、うん、あえてそういう大きいこう、うん、所有してる感みたいなのが ね、受けてるんじゃないかとか、あとアナログの音質が意外といいぞということが見つめ直されているのではないかというふうに言われております。
そうなんですね、
はい、まあ、今日はねその1982年小松井さんの同年代の CD の話ということでございました、
うん、なるほど、ありがとうございます、はい、CD ね、まあ学生時代とかはね、
はい、
聞いたりしてましたけど、最近はもう私あんまりねもともと音楽聴かない方だから、なんか実はあのインターネットで音楽をダウンロードするっていうこともやったことない、
は
い、
一度も
ないの実は。まああの何だからレンタルショップで借りてきて、
はい、
ね聞いたりは しますけど、あんまり CD も買わないしね、そもそもね。でもなんかダウンロードの方がちょっとは安かったりするのかな、とかまあ月額でね、
はい、
なんか聞き放題とか、
これから安くどんどん安くなると思いますよ、まあ
ね、
ダウンロードの方
もっと安くなってくれたらなとは思いますけどね。やっぱり物がないのに値段一緒だったらね、あんまりっていう感じもして、それだったら CD の方がいいかなとか思ったりはするんですけど、まあ、若干お安いっていうのもあるんでしょうけどね、ただまあそれでこうアーティストの権利があまり守られてないみたいのはね、
それは良くないですね、
ですよね、うん、結構ニュースに上がってますけどね、はい、なるほど、同年代でしたか、ありがとうございます。改めまして理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。
よろしくお願いします。今日の近況報告は、
はい、
前回のクイズ大会で獲得した宝くじセットの受賞式です。
はい、クイズ大会でね大変優秀な成績を収めた小松愛さ
ん
ですので、
う
ん、今日は夢の宝くじセット、はい、こちらの方がですね、送られるんですが、
はい、
ロト6、ロト7、
はい、
スクラッチくじのセットになっております、
うん、
ただスクラッチくじの方は、クイズ大会当日にお渡ししまして、
はい、
もうあのやってみたんですよね、
かすりもせず、
あ、
残念ながら、
はい、ということで今日はですね小松井さんに事前に番号を選んでもらったロト6と、
はい、
ロト7の方を進呈いたします、はい、
当たっちゃったらどうしよう、
どうされます、
内緒にしておきます、
はい、まず当たったこと隠しますよね、なぜかここから急にカットされてたらねもうあの当たったんだなってことにしていただいて
しばらくお休みさせていただいて、はい、
でこのロト6ロト7はですね、もう結果出てますので、
はい、
私も小松愛さんもそれは知らないんですが、
はい、
今この場で調べてみたいというふうに思います、う
ん、はい、
当選の番号が載っている新聞を持ってきましたので、
はい、
まずはそのどちらから参ります、ロト6から参りますかね、
はい、じゃあロト6から、はい、
ではロト6の方の当たりの番号が、載っている新聞ですね、
はい、
こちらに載っているはずです。
こういうのも見たことがないんだけど、
はい、まあ、私もあんまり見たことないんですけど、
この 第1057回、はい、ロト6、
はい、
本数字っていうの、
そうですね、それが当たっていれば、
02入ってないもん、
はい、もう入ってない
もう入ってないよ、
もう4億はない、
そしたらもう外れなの、11入ってないの、19ない、21ないよ、28 38、
あー、一つもかすりませんでした。
ボーナス数字っていうのが25って書いてますけど、
はい、これはですね、本数字が5個当たっていて、
うん、
でボーナス数字が入ったりとかっていう組み合わせですね。
残念だね、1等3億7679万7400円でしたけれども、は
い、いや、まだロト7がございますから。
そうですね、
はい、こちらはね、うまくいけば8億ですからね。
え、ロト7、
はい、
あ、こっちがね、本命、はい、
本命本命本命
難しいですね、
はい、ではロト7の方、
ね、はい、ロト7ね、
はい、
こっち、
はい、
第153回ロト7、
はい、
本数字07、
はい、
入ってない09ない、10ない、16ない、20ない、
はい、
28、37、あった
37だけありましたけどね、
37当たってるからちょっとなんか欲しい、ないんですね、残念でした。じゃあしばらく頑張らないと。
そうですね、またコツコツと頑張っていきたいと思いますしね、またあの機会があればクイズ大会をね、はい、やって、
そうですね、
まあ、ロト6、ロト7以上のまたね、いろんなこう景品ありますのでね、うん、はい、頑張っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。本日のテーマは戸籍のない人々です。こういう社会問題があるということを私は全然知らなかったんですけど、
はい、
前に NHK で放送されていた無戸籍児童の特集を偶然見まして、
うんうん、
それからねちょっと関心持つようになったんですよ。
うん、無戸籍の問題って昔からずっとあったんですけど、うん、マスコミで取り上げられるようになったのはもうここ最近ですね。
うん、そうなんですね、はい、まあ、確かにね最近になってよく聞くようにはなったかなって、まあ自分もねちょっと注目はしてるからっていうのもあるかもしれませんけど、
はい、
うん、無戸籍へのその救済措置もね、
はい、
急ピッチで進んでるとニュースで見たりしますけど、うんうん、
はい、
なんか法務省が相談窓口を設けているんですよね。
そうですね、前の衆議院議員だった井戸正恵さんという方がいらっしゃって、
はい、
この方は実際に無戸籍児童をめぐる裁判をやったことがあって、うん、経験者 で、はい、でまあ、勝訴したりした方なんですけど、この井戸さんを中心に、ね、いろいろ働きかけがあって、
はい、
今は法務省も本腰を入れてかなり調査しているようですね。あと2012年に無戸籍児童をモチーフにした連続ドラマが放送されたんですよ、うん、
はい、
そういう流れの中でこの問題にだんだんと光が当たってきたかなっていう感じですね。
ああ、そうですね、うん、実際無戸籍の方はどれくらいいるんですかね。まあおそらく本当の数字はね、わからないと思うんですけど、はいはい、
あの法務省が行った調査だと2015年の6月段階で626人ということになっていますが、まあ、民間団体などに言わせると実際には1万人以上いるんじゃないかということになってますね。
そう、私としては正直まだよくわからないところがあって、
はい、
というかそもそも戸籍という制度自体がねいまいちわからないんですね、
はい、ご自分の戸籍って調べたことあります？
いや、ないないです。住民票取ったぐらい、
はいはいはいはい、
調べる必要とか今までにね特になかったんで。
そうですよね、うん、相続とかに巻き込まれないと、うん、なかなかね戸籍って調べないかなとも思うんですが、ちなみに戸籍って聞くとどんな印象がありますかね。
まあ、生まれたらね通常は親の戸籍に入って、はい、まあ、国が管理するみたいな、
はい、
名簿みたいに登録される感じですか。
まあまあそんな感じですね、うん、一応ですね法務省がウェブサイトに定義をアップしてましたんで、それ印刷して持ってきたんで、
はい、
読んでいただけますか。
戸籍は人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録交渉するもので、 日本国民について編成され、日本国籍を交渉する唯一の制度ということです、
うん、はい。
じゃあ戸籍は日本人じゃなきゃ作れないんですか？
そうですね、
国際結婚とかは？
そうなんです。国際結婚した場合でもちょっとそこら辺複雑なんですけど、うん、こう結婚しても相手の人がね外国人だと、あのこの人と結婚しましたみたいな正し書きは入るんですけど、
でもお相手の外国の方入れない、ね、
日本の戸籍には、まあ、入れなくて、で実はそのことも無戸籍を生む一因になってはいるんですよね。だからちょっとそのあたりのことも後で話したいなと思うんですけど、
まあ、まずはそのなんで無戸籍になっちゃうかっていうところを整理していきたいんですけど、
はい、
今現在の私の理解では、
はい、
まあ、生まれた時にね何らかの事情で親が出生届を出さないで、うん、そのままにしてきてしまったことで、
うんうん、
無戸籍状態になっちゃう、
はい、
ね、まあ、例えば夫の DV から逃げてきて子供を戸籍に入れると居場所がバレちゃうから出生届を出せない人がいるっていう話をね、まあ、NHK のドキュメントとかで見て、
はい、
うん、
あの今小松 P、ね、小松プロデューサーがおっしゃったのが多分すごく話題になっているケースだと思いますけど、
うん、
まあ、他にはですね、例えばあの戸籍制度そのものに反対してるからあえてこう出さないというかね、戸籍を取らないっていう人もいて、
自分の意思で、
はい、それであの戸籍制度っていうのが昔の徴兵制と結構あの密に関係してたので、
うん、
まあ、そういう時代的背景から反対してるって方もいらっしゃるみたいですね。
でもその人自身も戸籍を持ってないのかな、自分の子供を戸籍に入れないだけ。
ああ、どうでしたかね。でも自分ご自身は持って、私が調べた方は確かご自身は持ってない気がしました
けど、なんかそれって自分が反対するのはいいけど、はい、子供が巻き込まれちゃうのは大丈夫なのって思うんですよね。
まあ、そうですよね。そういうところはちょっとね、あの考えなきゃいけないなっていうの、
まあ、でもあえて戸籍を作らない人もいるのね、
は
い、
まあ、そうですね、
自分の子供を、はい、とかだったらできちゃいますよね、
うん、それはまあ主義としてそういう方もいらっしゃいますし、あとはその何らかの事情でこう天涯孤独になっちゃって、うん、であの調べてみたら自分に戸籍がなかったみたいな、
後から知るパターン、
はい、そういう方もいらっしゃるみたいですね、
うん、じゃ あのなんて言うんでしょう、親に捨てられちゃったりとか、
はい、
孤児の戸籍っていうのはどうなるのかなとか、
あ、
はい、子供はどっか施設に保護された時点で戸籍もらえたりしないんですか？
あの親がもうどこにいるか分からなくて完全に天涯孤独の場合は、あの就籍っていう手続きがありまして、
はい、
就職の就に戸籍の籍で、
はい、
就籍という手続きを取れば、まあ、新たな戸籍を作ることは可能ですね。
でも逆に親が分かっていると新しい戸籍は作れないですね。
まあ、いろいろ例外あるんですけど、まあ、基本的に親が分かっているならその親の戸籍に入るという形にはなります。はい、
でもね、いろんな事情があって入れない人も、入れてもらえない人もいるってことですよね。そうすると、
はい、
なんでそんな難しくなっちゃってるのか。
難しいんですよ、ね、
親がいようがいまいがさ、はい、困っている子がいたらその子を筆頭にして新しい戸籍作ってあげればいいと思うんですけど、
まあね、そうなんですけど、まあ、いろいろ法律の縛りがありましてね、うん、ちょっと今難しいんですよ、
うん、
あとさっきもね出てきましたけど、戸籍っていうのは日本国籍を持ってないと作れないっていう前提があるんで、うんうん、実はこれがですね大きなハードルになるケースもあるんですね。わ、
うん、
かります。天涯孤独の場合、
天涯孤独で、はい、親も親戚も分かんない、
はい、
いないみたいな、で自分が日本人かどうかとか分かんない、
そうなんですよ
ね、
はい、
人もいるかもしれない、
はい、
そしたらもう戸籍は作れない。
いや、そうなんですね。あの実際ですね、一昨年の7月にですね、身元不明の男性が愛知県でね保護されたことがあったんですね、
うん、
これあの新聞で読んだんですけど、
うん、
でその方は日本語も上手でね、まあ、間違いなく日本人だろうということで、
うん、
まあ、市役所も協力して、
うん、
その就籍という申請をですね、
うん、
出したんですよ、
うん、
ところが、まあ、裁判所の答えは日本国民であると認めることができないという理由で却下したんですよ、
裁判所が。
はい、
裁判所にそんな権利あるの？
まあ、そんな権利が一応ある法的な問題なので
、
じゃ申請をご判断するのは裁判所になってる。
だけどこの人困っちゃうじゃん。
そうですね、
一体何者っていう。
いや、そうなんですよ。
どうしたらいいの？
今はですから、そのなんとかこう NPO 団体とかがサポートしてちゃんと暮らせるようにしなきゃっていうことで、
でもさ、本当、まあこの人の場合ね、
はい、
もう本当にある話だし、例えば記憶喪失とかになっちゃって何も身元証明するものがなければ、本当に日本人かなってわからないし、
そうなんですよね。
ね、
うん、
事故でどっか全然知らない場所で発見されたりして、
はい、
ありえるじゃないですか。その日本人かどうかわかんない日本国籍かどうかわかんないってことですよね、
はい、それをこうどうやって証明するのかということで、あの今回のこの名古屋のケースは、まあ、却下されたんですけど、うん、まあ、他のケースでは、まあ、おそらく日本人だろうということで、
うん、
あの戸籍を新しく作ってもらえたりっていうケースも、まあ、あることにはあるんですけどね、
うんうん、でもなんかそこまで行っちゃうと国籍と戸籍の関係がややこしくて、もうちょっと
分
かんなくなっちゃうんですけどね。でも日本国籍を証明できないと戸籍を取得できないということなんですね。
そうですね、
まあ、それがルールなんだったら、戸籍がなくても戸籍のある人と同じサービスを受けられる救済措置を作っていただければ。
それは大事ですね、それは本当に、
まあ、実質的に困らない環境があればいいんですよ。
そう、そのね、その人が生活する上でね、そうそう、困らなければいいわけですから。
だから別に戸籍がね、なくてもちゃんとサービス受けられればいいんですけど、
はい、
なんか昔は無戸籍だと免許取れないとかね、健康保険証作れないとか、結婚できない、パスポート取れないみたいな壁がたくさんあって、もう仕事も不安定な職業にしかつけないとか、学校へ行くのも大変とかね、もう健康保険ないから常に10割診療で、もう医者に行けないから歯痛くても我慢してたみたいな
ね、
テレビで言ってて、はい、でも今は戸籍なくても住民票は取れるように変わってきたし、はい、で無戸籍でもいろいろ公的サービス受けられるようになってきたんですよね、
はい、かなり枠が広がってます、どんどん広がってます今は。
だったら別に日本人だって証明できなくても無戸籍になっちゃった人はそういうサポートを受けられるようにしたらいいだけで、
はい、
私が考えるには戸籍なくても戸籍がある人と同じサービス受けられるようにできるなら、
はい、
むしろ戸籍制度なくしちゃってもいいと思う。
戸籍の方がいらねえじゃねえかっていう、う
ん、それかも戸籍は簡単に取れるみたいな、はい、ね、戸籍もない公的サービス受けられないって言ったらね、もはや日本にいない人扱いですよね。
そうですよね、存在してるけど存在してないみたいになっちゃいますよね。
どこ、この人そうですよね、
幽霊みたいな扱いになっちゃいますよね。
でも基本的人権を掲げてる日本としてはどうなの、はい、っていう感じだし、
うん、
もうそこにいる人だから ね、
はい、
ね、だからもういいんじゃない、戸籍なくても免許とかパスポート取れるんだから、
はい、
もうその流れで戸籍を簡単に取れるようにすればいいだけじゃんって、
はい、
なんか全ては手続き上の問題だから、うん、なんか腑に落ちない。
なるほどね、うん、
自分たちでルールを作っておきながら、はい、そのルールのせいで四苦八苦して、
うん、
変な話だなっていう、一人遊びみたいな ね、
そうですね、
ルール変えればいいじゃんみたいに思うんですけど、
はい、まあ、みんながね納得できる形であればルールを変えればね済む話なんですけれども、ただあのそのルールってことではですね、今あの話題になっている民法772条のね、あの離婚後300日問題というのがありまして、はい、これさっきね小松プロデューサーおっしゃってたあの DV で追いかけられてる話にちょっと近いかもしれませんが、うんうん、あの一応このルール説明しておきますと、前の夫と離婚してから300日以内に生まれた子供は、うん、遺伝に関係なくその前の夫の子供と推定されるというルールで、これもですね今無戸籍児童を生み出す原因の一つとして問題視されてますね、うん、
これがその DV から 逃げてる人が苦しめられてる法律ですね。
そうですね、
ちょっと整理するんですけど、
はい、
の暴力夫と離婚してその後新しい恋人との間に子供が生まれても、
はい、
それが離婚後300日以内だと戸籍上は前の夫の子供になっちゃうってことですね。
そうです、はい、
それを今の恋人との籍に入れようとすると、
はい、
前の夫の協力が必要で、
はい、
まあ、DV 夫に会いたくないとか連絡取りたくない、うん、居場所を知られたくないとかね、はい、そういうことで母親は出生届を出さなくて、
はい、
結果無戸籍になる。
そうですね、まあ、あの細かいそのケースいろいろあるんですけど、うん、まあ、結局 DNA に関係なくてこう300日以内だったら自動的にね前の夫の子になっちゃうんで、それを拒否したいならこの前の夫にですね嫡出否認の手続きというのをしてもらわなきゃいけないので、
うん、
まあ、頼まなきゃいけないわけですよね、それやってくれっていう、うん、それが嫌だから、
う
あのもう出世届自体出さないみたいなことになってるということになってますよね。
でもその300日ルールがネックなら出世届を出すのを遅らせて、
はい、
300日の外まで待ってからこう誕生日をこう遅らせるってことはできないんですよね、うん、はい、
まあそれは一応法的にちょっと問題がありまして、 あとこう出生届には出生証明書がセットになってますから、うん、届出自体を遅らせても基本的にはそのちゃんと生まれた日の日付が書いてあるので、うん、まあ、誕生日は正確になっちゃうんですよね。
そっか、うん、出生証明書っていうのは病院が書くんですか。
はい、あの例外はいろいろあるんですけど、まあ、原則はその病院先生が書くと思っていただければ、うん、いいので、まあ、逆に言えばその担当の産婦人科医がですね不正に加担してくれれば誕生日を動かすことは可能だし、まあ、これあくまで都市伝説ですけど、うん、3月下旬に生まれた子がいたら、うん、その誕生日を4月初旬にずらすっていう話も噂も聞かなくはないですけど、
ね、まあ、早生まれを回避するってことですね。
そうです、そうです、はい、
私も早生まれですけど。
そうですね、うん、返した方が良かったですかね。
いよいよ
早生まれ、はい、
まあどうなのかな、ね、うちのおばあちゃんの時代だったらね、なんか誰か役所行くついでにうちの子の出生届出しといてって、
あるっておっしゃってましたね、
ついでに頼んだりして、はい、みんな誕生日なんて適当だよみたいなこと言ってましたけどね、
はい、昔はねそういうのもありましたし、ただちょっといろいろ調べてみますとですね、あのよくあるその、まあ、ケースは、うん、最初から300日ルールそのものを知らなくて、うん、出生届を出した時に、うん、いやあなた離婚から300日経ってないんでこの生まれた子供は前の夫の子ですよって言われちゃうケースもあるみたいです。
それはあるでしょうね、はい、出してからそのルールを聞くっていう、
そうそうそう、それまで知らなかった
ですね。そうするともう旦那の席に、
そうですね、
強制的に入れられちゃうんですね、はいはい、まあ、でもその人の場合は無戸籍にはならないってことですね。
そうですね、だそれで前の旦那に嫡出否認の手続きをしてもらってこう籍から外してもらうみたいな形になるんですけど、
まあでもそんなルールをね知らない人はたくさんいると思うし、
はい、
まあ、再婚禁止期間があるっていう話はね、ニュースで
最近ちょっと ね
裁判やってますよね、はい、ただね、まあ、もしそういう状態でね無戸籍になっちゃって場合にはその子供が大きくなる前に無戸籍をなんとか解決する方法、
はい、
なかったのかなと思うんですけど、
あの今回いろいろ資料を読ませてもらったんですけど、うん、まあ、客観的に見ればね解決策はねなくはなかったんですけど、うん、でもこう裁判という形を取らなきゃいけないので、
うん、
まあ、それが怖かったり、うん、まあ、弁護士費用がね心配だったり、うん、あと意外と多いのは、
はい、
一度はね市役所とか区役所に相談に行くんですけど、うん、その時の担当者に知識がなくて間違った情報をね教えられちゃって、
ありそうだね、
はい、いやあなたもうそれはもうどうしようもないですなんて言われちゃって、でまあ気持ちが折れて、でも DV 夫に会いたくないし連絡したくないしっていうんで、まあなんか先延ばしになっちゃったっていう人も、
そうだね、はい、前の夫の人に連絡してくださいとか言われてね、はい、だからできたらやってるけどできないからここに相談来てるんじゃんみたいなね、
はい、まあ、もちろんそれはそういうふうにおっしゃってるのはそのね、役所の方じゃなくてその相談に行ったっていう方が一方的に証言していることなので
体験談ね、
はいはい、客観的には分からないですけれども、うん、まあでもそういうケースもあるみたいですね。
まあでも何でしょう、うん、こういうことに陥っちゃってるケースというのは、
はい、
まあね、だから離婚してとか、まあ、離婚がねスムーズにいかないとかもあるわけですよね、はい、だそういう場合はだから誕生日を遅らせるにも限度もあるしね、
うん、
まあ、頼れる人もなかなかいなかったり、
そうですね、
ねえ、でもでもなんかこうやっぱりね子供が学校に行けないとか、
はい、
仕事を選べないみたいな、はい、こう状態ってすごくかわいそうだと思うんでね、はい、うん、なんとかね解決できればなと思うけど、ただそういういろんな背景があったらね難しかったのかなとも思うから、まあ、一方的には責められないですけどね、難しい、なんか難しい、まあ、何かね相談してくれれば力になれたらよかったなとは思うけど、
今はだいぶその相談窓口もね増えてきたから、そういうところで話をねできるようになってますけど
ね。でももうほら時間が経っちゃったらさ一生のことだからさ、
ね、
取り返しがつかないじゃないですか、
は
い、なんとかできなかったのかなと思っちゃうんですけどね、うん、でもそうできなかった事情もあるんでしょうね、うん、 はい、まあでもやっぱり納得できないのはその民法772条ですか、
はい、
まあ、それを作ったのは人間なわけですからね、不都合があるなら変えたらいいと思うんですけどね、
は
い
は
い、
それはね、もうおっしゃる通りで、まあ、そもそもこの今の民法って、うん、あのベースになってるのは120年前の、
うん、
あの法律ですから、
うん、
でどうしたって今の世の中と120年前ですから、うん、噛み合わなくなってきますよね。
ねえ、だって、だから DNA 鑑定とかできるわけだから、
はい、昔はなかったですからそんな、
そう、はい、だ昔のルールに今合わせるなんてね、まあ、それこそ、はい、プロクルステスの信頼ですよ。
あ、かっこいい、
うん、靴に足を合わせる、
はい、
変、おかしい、
確かにおかしいです
ね。
で、あの今はですね、その離婚後300日問題にもかなりいろんな解決策が増えてきまして、
うん、
ちょっと時間がないのでね、ちょっと詳しい解説は省きますけど、前の夫を絡ませないで今の夫の席に入れることも可能にはなってきてるんですよ。
うん、
まあ、それでも全てが解決できるわけじゃないので、まあ、法務省もいろいろと通達出してるんですけど、一番いいのは法律を変えることかなというのは私も思いますね。
法務省も通達出すくらいだったらもう300日ルールの変更国会に働きかけてよって感じですけど、ね、うん、
はい、
まあ、国会議員は何をやってるのかな、仕事してほしいなって感じですよね、うん、国会が本気になれば別にすぐに解決できる問題だと、まあ、
法律の問題ですからね、
はい、自然災害とかね、原発とか相手にしてるのとは違うから、うん、法律はね、人が作った概念なんだから作り直せばいいだけの話なんですけどね、はい、不思議ですね。戸籍問題を勉強しました、
はい、なかなか難しかった。
難しい、なんか国籍とかさ、戸籍とかさ、
はい、
ね、その特に戸籍がないっていうのがね問題になってるし、国籍ももらえなかった人の問題もね、新たに出てきて、
ね、
より混乱しちゃったんですけど、はい、なきゃダメなの、なきゃダメ、
でも、
もういいんじゃないって感じ。
戸籍の制度ってもう今他の外国を見渡したらほとんどもうないので、
でも他の海外においては不都合はないんですか。
不都合はまあ基本的にはないと言ってもいいですから、
別になしにすればいいんです
ね、まあ、そのね、公的サービスを受けられる登録のなんかシステムがあれば別に戸籍じゃなくてもいいわけですからね。
誰でもこうほら東洋人っぽい人が、
はい、
ね、日本国籍取れちゃうとかそういうのがちょっと困るってことですよね、
まあ、そういうことをね、
それで厳しく裁判所はダメって言ったわけですよね、
はい、言ってますけどね。
だけどなんかさ、じゃあその後戸籍を新たにね、国籍とか取った人はしばらくはなんか年に1回ちゃんと来てくださいねとかやったりすればいいだけだと思うんですけど、ダメなんですかね。でもまあ今ね、いろんな働きかけがあって、
はい、
無戸籍問題の方はね、基本的には解決に向かっていきそうな、
はい、この先長い目で見れば解決はしていくとは思います。
でもね、うん、今の時点で苦しんでる人がいるわけだし、はい、そんな納期なことは言ってないでね、
うん、
早く国会議員は民法改正をしてほしいな。
そうですね、
うん、だって無戸籍の人たちを救おうっていう動きにね、反対する国会議員はいないと思うんですけど、うん、いるんですか。
それがですね、あの意外と、まあ、今回いろいろと情報を集めていたら反対する方もいらっしゃって、まあ、無戸籍の方を救うことに反対しているというよりは、その民法を改正することに反対している方がいて、まあ、日本古来の家制度にこだわっているいわゆる保守派の議員の方はあんまり改正したくない。
旧家父長制度の
好き
みたいな
、まあ、その古き良き日本の家族制度が崩壊してしまうから、例えばほら夫婦別姓なんかは反対だとか、そういうような流れでね、反対されてる方も、
ちょっと慎
重派の方もいらっしゃいますね。
あまりにもね、うん、ちょっと古いというかね、
はい、
執着しすぎではと思いますし、うん、逆にそのなんか価値観をさ押し付けられると本当に嫌だなって思っちゃうんですけど ね。だから目の前で困ってる人をさ助けるのが国会議員の仕事 ゃないのっていう、うん、まあ安倍政権はね沖縄に対する姿勢を見ても思うんですけども、もう少し国民に寄り添うべきだと心底思いますし、変なところでね憲法改正とかね、
いやむしろちょっと憲法の中に家族仲良くとかを入れようとしてるっていうところがあの、
ね、
どんどん旧民法の方に近づいていくんじゃない
か、ね、いやこういう問題のある民法を早く変えてよって思いますね。はい、
ありがとうございました。